はい、皆さんこんにちは。サゾ FM 第8回目をお送りします。今回 MC を担当する採用チームのさやまるです。よろしくお願いします。サゾ FM は、メルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、 PR のお二人をお招きして今回はお送りしたいと思います。今回のゲストは PR チームの彩香さん、そしてあかねさんにお越しいただきました。ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ簡単にちょっとお二人からご紹介をお願いしたいんですけども、じゃあまず彩香さんからお願いしていいですか。
はい、皆さんこんにちは。メルカリでコーポレート PR を担当している彩香と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃああかねさん、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。メルカリでプロダクトの PR を担当しているあかねと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今ちょうど朝の9時半を過ぎたぐらいなんですけども、朝から収録すいません、お疲れ様です。
いえいえ、お疲れ様です。なんかちょっと今声がねかすれてるかもしれないけど、うん、頑張ります。いや、私が
結構あれですか、 PR の朝は早いんですか。
あかねさん早いですよね、めちゃくちゃ。
そうです、ね、朝方。はい、私は朝方なので早くから働いているので、9時半は声がかすれずに出てるといいなと思ってます。
ありがとうございます。じゃあ今日はちょっとお二人せっかく来ていただいたので、いろいろこう PR の話だったりとか、あるいはそれぞれの役割みたいな話とか、あと創造への関わりみたいな、ちょっとその辺を伺っていこうかなと思うんですけど、改めて先ほどあのお二人の自己紹介からもあったように、そのコーポレート PR とプロダクト PR というふうに分かれているという話なんですけど、まずそれぞれの役割みたいなところからお話伺ってもよろしいですかね。じゃあまず彩香さんからコーポレート PR について伺ってもいいですか。
はい、私が所属しているコーポレート PR は主にメルカリっていう、まあ、企業の広報を担当していて、分かりやすいところだと例えば決算発表だったりとか、あとは経営陣とかのトップインタビューとか、まあ、働き方とか、そういう企業としてのメルカリの発信を中心にしていく部分と、あとはメルカリっていろんなグループ会社が、創造もそうだと思うんですけど、あると思うんですけども、そういったグループ全体の広報みたいなところも役割としてはになっています。
じゃあ割とグループ全体を見つつ PR を管轄するみたいな、そういったポジションでもあるんですね。
そうですね、はい、全体見つつ企業としての発信を行っているっていう感じです。
ありがとうございます。じゃああかねさんはそのプロダクト PR ってことなんですけども、ここについて教えていただけますか。
はい、プロダクト PR は、国内のフリマアプリメルカリに関わる PR 全般を担当しています。なので、アプリ内の機能だったりですとか、あとメルカリ教室、メルカリステーションなどのオフライン施策とか、あとまあ季節のモーメントとかに合わせてこうメルカリの利用の促進につながるような PR を担当しています。
じゃあなんかお客様に割と近いようなところを担っている PR 業務が割と主だってことですよね。
そうですね、一緒にお客様と情報を発信したりも、はい、仕掛けてます。
ありがとうございます。結構そのメルカリグループの PR ってその各そのメルペイだったらメルペイ、メルカリだったらメルカリみたいな、それぞれこうあるイメージなんですけども、それぞれどういったこう横の連携というか情報共有とかってされていたりとかもするんですか。ここは彩香さんに聞こうかな。
笑っちゃった。そうですね、結構横の連携はあって、まあ、施策単位でもそうなんですけど、一番はその週に1回はみんな集まってそれぞれが行っている、まあ、業務とかについて共有をしたりですとか、あと最近よくやっているのは、各チームがこうやろうとしている施策に対して他のチームのメンバーにこう直接コミュニケーションプランのフィードバックというかをもらったりするようなミーティングなんかもちょこちょこ始まっているかなと思うので、はい、そんな連携の仕方をしています。
あかねさんにぜひお伺いしたいんですけども、なんかそういったこうナレッジとかをシェアすることによってこうどんなこう効果というか相乗効果が生まれてるなみたいな実感ってありますか。
そうですね、 例えばメルカリとメルペイって外から見たら一つのプロダクトだと思うんですけれど、まあ、ただどうしても社内では組織が分かれてしまっているので、まあ、PR でもどうしてもこうメルカリはメルカリ、メルペイはメルペイっていう発信になりがちなんですけれど、まあ、そこをワンプロダクトとしてなんか一緒に発信できることないかなっていうのは常にメルカリプロダクト PR、メルペイ PR では念頭に置きながらシンクしたりはしてますね。
なるほど。じゃあ今回ちょっと主なそのタイトルというか主題である創造っていったときに、創造もある種その外から見るとメルカリアプリの中には一つのまあタブというか機能だったりするじゃないですか。なのでそういったところは割とこうグループ総出となってじゃないですけど、議論したりとかアイディア出し合ったりとかっていうような感じなんですかね。画面越しでうんうんという
確かに、はい、そうです
そうです、了解です。じゃあその創造について今触れたところで、創造への関わりみたいなところも伺っていきたいなと思うんですけど、実は創造ってその専任としての PR ってあかねさんないんですよね。
そうなんです、 PR 欲しいです
これってどういう関わりというか、まあ、これまでの創造のその例えばプレオープンの記者会見だったりとか全体のそのコミュニケーションプランとかもずっと考えていらっしゃったという話だったと思うんですけど、どういう関わり方をそれぞれそのグループでしてるんですか、 PR としては。じゃあここは彩香さんがいいかな、はい
あ、そうですね、今回のそのプレオープンの発表、まあ、この後ね、きっと本格提携を開始っていうモメントもあると思うんですけれども、なんかこう大きくは、このプレの事業参入みたいなところに関しては、グループとしてのメッセージ発信の文脈もあるので、主にコーポレート PR のメンバーが主導して、準備を進めつつ、結局その今回、で当然グループとしてこういう事業に参入しますっていうこと自体をこうしっかりお伝えしていくのは大事なんですけど、その後にやっぱ創造とかメルカリショップスがしっかりこう伸びていかない、事業として伸びていくことってそれ以上に大切なことだと思うので、まあ、事業グロースの観点としてはやっぱりサービス PR の皆さんのノウハウとか知見っていうのも当然必要なので、一緒に一つのこうプロジェクトみたいな形にして動いているっていうような関わり方になっています。
ありがとうございます。あかねさん、このプロダクト PR という観点でここに一番こう今回のプレオープンで力入れたよとかポイントみたいなのあれば、ぜひちょっと教えていただけますか。
そうですね、プレオープンの時は今彩香さんもおっしゃってくださったように、基本的にはコーポレートとして発信する、グループ全体の中での創造の立ち位置だったりメルカリショップスの、立ち位置だったりするので、プロダクトその後ですね、ちょっとプレオープンでもお話しさせていただいた9月にグランドローンチっていうのを控えていますので、それに向けて今のマーケチームだったり他の創造の中のチームと連携しながら最大限効果が活かせるようなワクワクするような PR を検討しています。
ありがとうございます。今ワクワクってありましたけど、この全体のコミュニケーションを考える上でこのフェーズで一番こう打ち出したかった PR 的なポイントで何かあれば教えていただけますか。ここは誰がいたら、彩香さんがいいかな。
そうですね、なんか今回のそのプレオープン、まあ、ブランドローンチも含めてプロジェクトじゃ走らせようってなった時に一番最初にやったのがその全体のコミュニケーションプランっていうのを作るっていうところだったんですけど、その時に大きなそのゴールとしておいていたのが、まあ、一つはさっきお伝えした通りメルカリグループとしてこのメルカリショップスをこうやる意義とか価値っていうのをしっかり発信していこうと、なんでやるのかとか、その社会にとってどういう価値とか意義があったりとか課題が解決できるんだろうみたいなところをしっかりお伝えしていきたいって話があったのと、もう一つはやっぱりその同じメルカリアプリの中に、まあ、ショップタブができるのでお客様ですよね、出品されるお客様もそうだし購入されるお客様にとってもそのこれまでのメルカリがさらにパワーアップするか、もっと楽しくなるんだよっていうことがこうお伝えできるような発信をしていきたいよねっていうのはすごくチーム内でも議論していたポイントかなと思っています。
実際にやってみてどうでした。記者会見終えた後の後からもう間もなく1ヶ月が経とうとしていて記憶も定かではないと思いますけど、当日振り返ってみていかがでしたか。
そうですね、なんか遠い昔のような気もするし、 昨日のことのような気もして、終わってみてなんかすごく やってよかったというか楽しかったなとは思いますけど、まあ、道のりは、まあ、まあまあ大変でしたよね。
本当ですか、茜さん。
そうですね、終わってみたらいろいろメディアの反響も良かったですし、好意的に捉えてくださったお客様も多くいらっしゃったので、やってよかったと思いますけど、道中は大変でしたね。特に彩香さんはいろいろバタバタと前日まで、うん、会見直前まで大変でしたよね。
会見直前まで。
そうですね、なんかまあそのプロセスの過程の部分でいくと、やっぱりこう私たちとしてこう伝えたいことがこうよくあると思うんですけど、なんとなく感覚としてはあるんだけど、誰しもが見て伝わるような言葉言語化するってこう結構生みの苦しみがあって、プレスリリースをコーポレート PR チームのメンバーがやってくれてたんですけど、もう第12項とかここまで来るとは思いませんでしたって言いながらそれこそ代表のマゼさん、石川も一緒になってこう一言一句こう見ながら作り込んでいくっていう、こうみんなで作り上げていくっていう過程が、生みの苦しみもあったけど、まあ、できた時にはすごい達成感もあったかなっていうふうに思いますし、さっき茜さんが直前までバタバタっておっしゃってくださってたと思うんですけど、やっぱりこう いくらそのコンテンツとか言葉の一つ一つを作り込んでも、それがしっかりその最大限伝わるような見せ方とかデリバリーが最後やっぱ肝だと思うので、せっかく作ったものを、たくさんのメディアの方とかたくさんのお客様に届くようにっていう工夫をギリギリまで凝らしたっていうところですかね。
ありがとうございます。僕もドキュメント多分折り返しぐらいの時に見させていただいたんですけど、たくさんコメントがついていたところの記憶があってそこから多分倍ぐらいのコミュニケーションがあって、ああいう形になって、で結果的にいろんなこうメディアさんだけじゃなくて事業者さんからの反響とかもツイッターとか SNS を通してすごく反響があって、すごくグループの人間ですごく嬉しかったっていう風な記憶があるんですけども、このプレオープン、その記者会見のなんか裏側がすごくなんか大変なことが起き、大変なことというか、何かこう泥臭いなんかエピソードがあると、茜さんから伺っていたんですけど、なんかタイの話みたいな話があったと思うんですけどなんかそのあたりちょっと彩香さん教えていただけますか。
タイの話、そうですね、記者会見の時にやっぱりこう今までのメルカリとなんかどう変わるのみたいなところが結構論点としてあって、こう目に見えて変わるものっていう、で一番はそのこれまでそのメルカリ C2C のメルカリでは売り買いができなかったようなこう生鮮食品ですとか、まあ、いわゆる魚、生の魚とかお肉とか、まあ、そういうものが結構違いとしてもあるよねっていうので、こうブースを作って今後買えるようになる商品っていうのをイメージを置いて、メルカリショップスですでに出してくださっているセラーの方にお客様にもちょっとご協力いただいたりとかして、こうデコレーションをしてたんですけれども、こうやっぱちょっと魚が今すぐは買えない、今後買えるようになる、でもすごくお見せしたいっていう気持ちがあって、でタイを お魚屋さんに行って買って鯛とか、なんだろう、なんかいろんな魚を買って担いで六本木まで来たっていう
その光景、その光景を想像するだけでもかなり絵として強いですけど、
そうですね、いや本当なんか鯛って持ったことあります、めっちゃ重いんですよ、めちゃくちゃ重い、
鯛持ってるのって恵比寿さんか彩香さんぐらいのすごく重くて、それをもう担いで六本木までオフィスまで、
あ、そうです、そうです、そうです、そうです、むちゃくちゃ重すぎてなんか途中で心が折れて、チームメンバーにお願いだからちょっと下まで迎えに来てって言って、2人がかりで箱をちょっと台を運んだりとか、まあ、あともちろん野菜とかもご用意して列、はいはい、したんですけど、まあすごくテレビとかでも使っていただけて、うん、なんか何でしょう、 ちょっと泥臭いんですけど、やっぱそういうの大事だなって思いましたっていう、はい、エピソードです。
彩香さんが足でちゃんと稼いで持ってくれた。あかねさんどうでした、迎え入れて側としては。
そうですね、なんかもしこの FM を聞いてくださっている広報さんとかで、なんかこうメルカリはオンライン会見も慣れてるし、そつなくこなしてるみたいに思ってる方がいらっしゃったら、実は全然そんなことなくて、もうリハーサルの裏でスラックではみんな、え、タイ大丈夫、タイの準備大丈夫みたいなことがあったりとか、本当に常にトライアンドエラーでよりベターなものを追求しているチームなので、そこは面白さもあり、あ、やっぱ相変わらず泥臭いなと思いながら、はい、やってました。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。めちゃめちゃなんかリアルなエピソードも聞けたところで、まあ、今後そのプレオープンを迎えて、今後またグランドローンチに向けて、これからまたさらにドライブしてていくみたいなところだと思うんですけど、改めてこの PR の今後の動きみたいなところもちょっと最後に伺いたいなと思うんですけど、ここら辺はそれぞれ伺いたいなと思うんですけど、あかねさんからじゃあまずいかがですか。
はい、そうですね、ちょっと先ほどお伝えした通り、9月のグランドローンチというところが次の山場であるので、まあそこで大きく情報が発信できればいいなっていうところと、それ以降も引き続き、メルカリショップスの、まあ、お客様だったりですとか、まあ、いろいろなんですかね、より多くの人たちに情報が発信できるように、いろいろワクワクするようなことを仕掛けていきたいと思ってます。
ワクワクすること、ありがとうございます。彩香さんいかがでしょう。
そうですね、グランドローンチに向けては、あかねさんたちもいろいろとご準備いただいてると思うんですけど、私たちのチームとしてもなんかタイの調達か分かんないですけど、できることはやっていきたいなと思ってますし、なんかプレオープンの時にも全ての価値あるものに売れる場所を提供していきたいみたいなメッセージがあって、なんかすごい私好きなんですよね、その言葉が。なのでこうメルカリショップスがこれからこうどんどんパワーアップして、たくさんの人に使われていく中で、たくさんこれまでこうたくさんの方に気づいてもらえてなかったこうワクワクするような商品とかに出会える機会が増えていくといいなというふうに思ってます。
ありがとうございます。では本当にこの最後の最後の質問なんですけども、このメルカリショップス並びに創造っていうのは、こうメルカリグループの新たな柱としてすごく期待されているところだと思っています。改めてこの創造 PR をするこの醍醐味、面白さみたいなところをお二人から伝えていただいて、これを見ている未来の社員の方々も聞いてくださってるかなと思うので、それぞれ一言ずついただこうかなと思うんですけど、じゃあまずあかねさんからいかがでしょう。
はい、そうですね、想像まだ組織もそこまで大きくないので、代表のマゼさん石川とダイレクトにPR を提案して、すぐにじゃあこれやろうとか決められるのはすごくワクワクするし、スピードも速いですし、なのでこう、01で自分がこういうことをやりたいっていう思いがある人とか、これはもう何があってもやりきるんですみたいな人とかにはすごく合う環境だと思うので、はい、そういった方にぜひ来ていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。彩香さんいかがでしょう。
そうですね、あかねさんのお話に近いですけど、こういう立ち上げのフェーズでPR がこう関われたりとかする機会ってそんなに多くないと思いますし、実際なんか創造内でもすごくこう PR への期待ってすごい見ていて感じるんですよね。なのでやりたいこともやらなきゃいけないこともたくさんあるけど、どうしようみたいな環境にワクワクするような人にはとっても合ってると思いますし、あとは最初にサイマルさんが言ってくれたように横の連携っていうのもすごくあるので、みんなで一緒に切磋琢磨しながら成長できる環境なんじゃないかなっていうふうに思っているので、一緒に働ける方が来るの楽しみにしています。
めちゃめちゃ愛と熱がこもったメッセージありがとうございます。そうですね、創造にはムーブファーストっていうバリューがありますけど、本当にクイックに意思決定もできるし、ゴーボールドの提案もしなければなかなかねこのフェーズって乗り切れない部分もあるかなと思うので、ぜひ PR チーム一緒になって盛り上げていきたいなと思っています。はい、じゃあもう間もなく時間も押してところで、今日はこういうとこのところで終わりにしたいと思います。改めて、彩香さん、そしてあかねさん、ありがとうございます。 そしてここまで聞いてくださったリスナーの皆様もありがとうございます。ソゾ FM ではご意見やご感想も受け付けております。ハッシュタグソゾ FM で SNS などでご意見ご要望つぶやいて、つぶやきをお待ちしております。はい、ということで今回は第8回目をお送りしました。改めて PR チームから、彩香さん、そして茜さん、ありがとうございました。一緒に頑張っていきましょう。
ありがとうございました。またね。
ありがとうございました。じゃあこの辺で失礼します。さよなら。
さよなら。